どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、人にとやかく言うその線引きっていうね、LINE をどこで引くのかっていうのをちょっと考えていきたいんですね。SNS とかインターネットの発達により、人にとやかく言い過ぎ問題っていうのがね、この世の中にはあると思うんですよ。まあ、そもそも SNS とか、あとはブログとかかな、こういったものって独り言だったはずなんだよね。おそらくね、最初は独り言で、ツイッターなんていうのはさ、つぶやきなんて言われてたわけだから、つぶやいてただけなんだよね。それがなぜか主義主張になったり、それだったらまだしも、誰かにおせっかいをする、とやかく言うみたいなね。そんな風に使われちゃってるもんだから、僕はね、このとやかく言い過ぎ問題っていうのが、とても気になる。目に余るという感じですね。で、この僕がね、発信していることも、とやかく言うに入っちゃうのかもしれないんだけれど、そうはなりたくないなというね、自戒を込めて、とやかく言う LINE とか、何がとやかく言われてるのか、どんなことを言うと、とやかくに認定されるのか、そのあたりも考えていきたいなと思うんです。きっかけは、あんまりないんだけれど、あるとすれば、常日頃から僕が発信しているもののその延長線上の話みたいなね、ちょっと抽象的なんですけど、僕が常日頃から発信しているのは、お金の使い方って絶対に入っては踏み込んではいけない領域だよねっていうことを言うんですよ。例えば、僕はいろいろなものを、皆さんもですけど、いろいろなものを日々購入すると思うんですよね。で、例えば、わかりやすいところだと、近所のね、居酒屋さんでも、ご飯屋さんでもいいんですけど、個人でやってるようなところに行ったとしますと。で、お金を払ってご飯を食べました。でも、そこの店主は、パチンコばっかやってる。タバコばっか吸ってる。僕らが払ったお金っていうのも全部それに使って、もう本当になんかどうしようもないよねって思ったとしても、これいやー、タバコに使わないでくださいよとか、パチンコばっかやらないでくださいよ、僕らが払ったお金とか、言っちゃダメに決まってるじゃないですか。とやかく言う筋合いはないというか、権利は一切ないわけですよね。で、そんなことは僕らは分かっているんです。ただ、なんか言ってる人がね、SNS とインターネットの発達により増えたよなーって思うんですね。で、この延長で気になった話が最近あって、まさに今みたいな話ですね。で、こう SNS で言い合いとかしてるんですけど、払ったお金そんなものに使わないでくださいとかもあるし、あとは、自分が持っているお金、収入をもうとにかくケチってケチって、タバコとパチンコばっかに使ってます。あるいはタバコばっかり使ってますみたいな人がいて、言い合いをしてるんですよね。で、タバコに使うのも自由なんですよ。自由なんです。そもそもタバコに使ってくれたらさ、税金も払ってくれてるからさ、もうむしろ、いいんじゃないの？と。当然ね、払う払わないは別として、ちょっと違ったね、領域の話としては、そのマナーの問題っていうのはありますよ。だから、マナーの問題に関しては、とやかく僕は言いたいんだけれど、特に喫煙者、良識な喫煙者が肩身が狭い思いをするからね、非常識な喫煙者は本当にどっか行ってほしいなと思うんだけれど、そこは話は別じゃないですか。タバコにお金を使う使わないは個人の自由だし、稼いだお金を何に使ったっていいわけですよ。法律の範囲内だったらね。でも、それをさらにこう、かぶせて文句を言ってる人がいて、その人の主張っていうのは何なのかっていうと、いやいや、タバコを吸うっていうことは、喫煙者が肺がんになる確率が上がるっていうことですから、肺がんになったら医療費が増えるでしょうよと。で、国が払う医療費が増える、財政を圧迫する。だったら、喫煙しないでくださいよっていう主張らしいんですよね。これ聞いて皆さんどう思いますか？この主張は正しいのかっていう話ね。その文面だけを取って内容を精査すれば、確かにねと。喫煙者が肺がんになって医療費がかかる。医療費は増える。財政を圧迫する。その可能性は大いにあるわけですよね。だからといって、タバコ吸うなって言えるのかっていうと、そんなことはないんですよ。そんなことはないんだよね。ここは履き違えちゃいけないよねっていう話なんです。で、そもそも、それはタバコの問題じゃないんだよね。 少なくとも僕はそう思いますね。で、まあ、これはどういうことかっていうと、その日本はとんでもない健康保険を完備してるじゃないですか。国民皆保険、世界ナンバーワンの健康保険と言われる日本の保険があって、公的保険ですね。医療が手厚いんだよね。手厚すぎるんですよね。だから、そういう状況でも医療費がかかって財政を圧迫するっていうね、まあ、このそもそもの構造の問題っていうのがあるから、まあ、そっちに文句言うべきじゃないのって僕は思うんです。まあ、文句言うならね。でも、まあ、今日の趣旨としてはね、まあ、とはいえとやかく言うのはどうだろうっていうところなんですよね。じゃあこのとやかく言っていいラインってあるのかっていう話ね。まあ、僕はお金に関しては一貫してね、人が稼いだお金っていうのはその人の使い方にとやかく言う権利ってのは一切ないと。もう神の領域だよと。唯一稼いでとやかく言えるものがあるとすれば、国が税金を稼いで税収を増やした時に、その使い方にとやかく言うのは、まあ権利はあるんじゃないかなって僕は思うんですよね。でも、とやかく言っちゃう人がどんどんどんどん増えてきた。とやかく言いやすい場所がどんどんどんどん増えてきた。まあこの現状において、とやかく言うライン、線引きってどうなんだろうっていうと、まあ、僕はね、これやっぱもう信頼でしかないと思うんだよね。もう全て信頼。だから、信頼してくれる人とか、自分が信頼している人、まあ、お互いが信頼し合っている場合はさ、いや、せっかくそんなに稼いだのに、パチンコばっかやってても、しょうがなくない？みたいなね。まあ、そんなことを言える気がするし、言ったとて、お互い悪い気はしない。だからまあ僕だったら家族とか兄弟とかまあそういうところだったらまあこの会話は成立するし誰も不快にならないと笑い話で済むんじゃないかなって思うんですよね。で、この線引きっていうのはまあ別にね、その強要するつもりもないし、そしてとやかく言うつもりもないんだけれど、でもまあまあ、当てはまるというかね、常識的なラインだろうなと思うんです。とすれば、SNS においてとやかく言える瞬間ってないんですよ。お互いがしっかりと信頼し合ってる関係ってないじゃないですか。まあそういう関係性だったとしたらさ、わざわざ SNS で会話しないからね。オフラインとかね、LINE とかね。まあそういうところで会話すると思いますから、信頼し合ってるんであればね。だから、やっぱりこうインターネット、SNS の中にとやかく言える環境っていうのは僕はないんじゃないかなと、本当に現状のこのね、まあ人類に早すぎたテクノロジー、インターネットと SNS においては、まあ、目に余る状況だなと思うわけです。とすれば、まあ僕がいつもね、発信しているこのボイシーっていうのも、リスナーの皆さんがとやかく言われてるみたいなね、感情にならないように、まあ、とにかく、まあ、アドバイスであるとか、ただの共有であるとか、まあ、そういったものに終始しなければいけないなと、まあ、そういう形で届くように努力しなければいけないなと思うんですね。で、まあ、これに関しては、まあ、今日の文脈で言うとね、お金の話ばっかりし、お金の話を中心に解説というかね、まあ、僕の主義主張を、独り言のように とやかく言わずに発信してきたわけですけど、でもまあ、お金に関係なくね、すべての物事において僕はそうだと思います。信頼関係があるからとやかく言えるっていうね、まあ、この一点に尽きるんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、やっぱり SNS、インターネットっていうのはもう、とやかく言っていいよね、みたいな雰囲気ができちゃったから、まあ、これをね、こう、乗り越えていくのは、人類っていうのは、なかなか難しいものを作ってしまったなって僕は思いますね。まあ、忙しいと僕も X を見てる暇なんてないし、インターネット立ちみたいなことをしなくても、勝手に立たれる瞬間っていうのがあるんだけれど、それはそれは、気分がいいんですよね。それは気分が良くて、まあ、SNS とかインターネットっていうのは僕にとってはね、お金の教育を推進していく上では欠かせない道具、武器ではあるんだけれど、じゃあただ日常生活を送っていくだけだったらどうだろうと。武器にはなる。まあ、武器にはならないのか。まあ道具にはなるんだけれど、毒にもなるよなと。じゃあどっちが大きいかなって言ったら、実は毒の方が大きいんじゃないかなと思うわけですね。じゃあ、それってなんでなんだろうっていうと、やっぱこのとやかく言うっていうね、線引きがみんな麻痺っちゃってできなくなってるんだろうなと思います。なので僕も とやかく言わないようにね、発信は続けていきたいですし、しっかりとこう聞いてくれた人のためになるようなね、そして聞いてくれた人が不快にならないような、まあ不快になってしまうことはあるんだろうけど、不快になったとしてもまあためになるようなね、まあそんなことを伝えていけた、いければなと思っています。まあこれからもね、発信っていうのは続けていくんだけれど、まあなんか嫌になったなーって思う瞬間があるとしたら、発信が大変だとかネタがないとか、まあそういったことよりもね、まあ人間がインターネットというテクノロジーを使っていくにつれて、まあ毒々しいものを見せつけられてしまったなみたいなね、まあそうなってくるとインターネットから距離を置いてしまうのかもしれないなとね、今日話してきて思いました。皆さんの線引きみたいなものがあれば聞かせてください。またね、意見等々あったらコメントくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。あ、そうだ、今日木曜日じゃないや、金曜日なので、昨日のね、Spotify と YouTube の話をさせてください。まあ、最近は、Spotify、ビデオポッドキャストと YouTube をね、木曜日の19時に更新をしているわけですけど、昨日のね、動画、ビデオポッドキャスト、とても重要な内容なんですね。2、3週間前にね、ボイシーでもお話ししたんですけど、財務省が日本の財政っていうね、動画を突然 YouTube にアップしたんですよ。で、そこに書いてあるのが、ぜひ、あ、そこじゃないな、その URL をツイートしつつ、X で財務省の公式アカウントが語っていたのが、このね、日本の財政という動画を、ぜひ、小中高、学校でも教材として使ってください、ご活用ください、みたいなことを言ってたんですよ。で、これが学校で活用されるととんでもないことになるので、いや、これはね、偏りすぎてますよ、内容が、みたいなことをボイシーでは喋ったんですね。で、まあ、ボイシーだけじゃ足らないじゃないですか、こんな大切なこと。なので、しっかりと、財務省の日本の財政という動画を見ながら、ツッコミを入れながら、YouTube でもビデオポッドキャストでもね、いかんですよと。これを学校教材で使ってはダメですよということを言っていますので、ぜひぜひ特に教育関係の方々シェアしてくれたら嬉しく思います。日本の教育をね、みんなでね、守っていきましょう。なんで霞が関から日本の教育を守るっていうね、なんか変ないびつな構造ができちゃってるのか、僕もちょっとよくわかんないんですけど、でも教育をね、犯そうとする人がいるんであればね、まあ子供は財産ですから、教育はね、しっかり守っていきたいなと思いますので、まあちょっと日は経っちゃったんだけれど、YouTube とビデオポッドキャスト、Spotify でも公開しましたから、ぜひシェアをしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。